がとうございます。金光様、ありがとうございます。金光様、ありがとうございます。金光様、ありがとうございます。はい、9月8日の朝の、ね、皆さん、ようやくございました。今朝は、午後のように、皆既月食が見られました。ちょうど朝、3時5分ほど前に、家内と車に乗って出発したんですが、ちょうど西の空を見ましたら、もう赤くなったお月様が見えました。昨日お話しましたよね、お月さんが高校と出てるという話をしましたね。そのお月さんがちょうど昨日と同じぐらいの位置でしたけどね、赤く染まっておりました、第1時過ぎぐらいから始まったらしいんですね、月食はね。でちょうど私がたちが出発するその3時5分前ぐらいにはもうほとんど隠れかかっておりました。まあ半分が黄色で半分が赤ぐらいでしたかね。それから、ご本部にお参りをさせていただいて、帰りがけですね、帰りがけに少しお月さんが、こう黄色い線筋のようにですね見えるようになっておりました。図らずもちょうどですね、私たちがお参りさせていただくその時間に月食がちょうど見れました。で私どもが出発して向こうに来よったら、若い人が豊島神社の階段の前に 2,3 人おりまして、これ多分月食を見に来たんやなと思ったら、案の定、帰りがけに見たら望遠鏡でお月さんの方を見とりましたね。まあ、若者も何かそういう月食という現象をその神社の前で見ようという気になったんだなというふうに思うんですね。まあ、神秘的なことですよね、ある意味でね。昔の人たちはそれが、まあ、どういうんですかね、脅威と映ったこともあったみたいですね。不思議な現象ですよね。まあ、今私たちはこの、天文学というのを言いましょうかね、科学の地域がありますから、太陽と月と地球がこう一直線に並んでこうなったんだとかいうようなことをですね、理屈を知っておりますけども、昔の人は、まあ、空を見たら、昨日までこうこうと輝いてたお月さんが隠れてしまったから、これは大変なことだと、ね、いうふうに感じることがあったようですね。で私は昨日ネットの友達の皆さんにですね、 LINE の友達の皆さんに、お月様の写真を送りましてね、昨日その綺麗なお月さんがずっとこう見られたんで、その写真を何枚か送りまして、闇を照らす、ね、天地実月の心にというそういうメッセージを送ったんですね。前から申しておりますように、教祖様は天地実月の心になることを寛容なりというね、私は毎朝北極星を仰ぎながらその教えを2度捉えるようにしているんですが、天地実月の心になることを寛容なりと、寛容ですね、すごく大事なことだと、ね、まあ一般の今の現代の人からしたら、何やそれは、肝心なのは金じゃねえかとね、仕事じゃねえかと、ね、そういうふうに多分反論されるかもわからないんですが、教祖様は天地実月の心になることを寛容なりとおっしゃる、ものすごく大事なことだという、ある意味でお金やその仕事よりも大事なことだという意味に取れなくはないですね。どういうことなんでしょうかね。この世が闇夜であったら、今朝のそのお月さんのように真っ暗闇だったらですね、何も見えないですね。今これ教会はこのライト、電気でライトつけておりますから、皆さんがこの安心してここに座っておりますけど、これが電気がなかったら真っ暗ですね。まあ、今朝こう日が昇ってきましたから明るいですけども、夜中だったら真っ暗で手探りで動かないからね。この世は闇だという言葉もありますよね。今のこの世は闇だと、まあ、昨日石破総理がやっと退任を表明しましたけどね、 まあ、一国の総理大臣が選挙で大負けしてもまだしがみついてですね、なんか自分がやろうとしてましたけどね、とうとう、それができない状態になったと。で、断罪をしたんですね。それからお米の値段も相変わらず上がったままですね。小泉君がちょっとパフォーマンスで出てきて、なんか備蓄米を放出したら安くなったみたいな顔してましたけど、そんなことないですね。国民の生活は相変わらず大変厳しい。年金も上がらない、月給もそれほど上がらない、物価はどんどん上がっていくというようなね、まあ言ってみたらこの世は闇だと言われても仕方がないような今状態にあるんですね。そこでその天地実月の心になって、この闇を照らす人になるというね、どういうことなんですか、ね、教祖様の時代はもっと厳しかったんですね。日本どうなるんやろうか。ちょうど江戸から明治の維新の時代ですね。黒船が到来して鎖国してた日本が開国を迫られて、とうとう開国してしまうということですけどね。もう日本にとっては歴史上非常に大きな出来事が起きた時ですね。教祖様はそういう時代に、ちょうどこの世にね、人としてのいろいろな経験をなさり、そして私たちにこの人間としてのあるべき道を示してくださったんですね。それがさっきから言ってますように、天地実月の心になること寛容なりという、ね、そういうことをしようとね。最近参拝されるようになったある方がですね、いろいろこう仕事のこととか経済のことで厳しい状態に、まあ、今おられるわけですね。でその方に私昨日話したんですが、人間ってね、あの健康的にも経済的にもね、あの自分の限界を知るということはね、ある意味でいいことなんです。それを経験しないと、全部自分が自分の力でやっとるように錯覚するんですね。そんなことないんですよね。皆さんも昨日から今日にかけて夜お休みになったと思うんですが、まあ、夜勤をされた方は別かもわかりません。木村君は今晩公務の警備の夜勤をするそうですけど、夜勤の時は寝られないんですよね。大抵の方は夜寝て朝起きますよね。で、それを例えば夜寝て朝起きたと言いますけど、夜寝て朝起きたというのはこの言葉からしたら、自分が夜寝て自分が朝起きたような表現ですよね。私よく考えてみたら、夜寝た言うて布団に入っても自分の気持ちが落ち着いてなかったら睡眠できない。心配事があったり、痛いところがあったりしたら寝られない、ね。まあ、私は自慢できませんけど、去年腸の手術を受けた時にもう痛くて、その日はほんま寝られなかったですね。昨日寝た言うて言いますけど、寝たんじゃない、寝させていただいたんですね。皆さんそうなんでしょ。昨日寝た、今朝目が覚めて起きた。目が覚めたって言うけど、覚めんかったらどうするんです。実際に覚めることあるでしょ。目覚めさせていただいたんですよね。で今朝も今日してこうして教会参った言いますけど、教会参ったね、参らせていただいたんですよ。それが本当じゃないですかね。そういう自分というものの人間のこの力の限界を知るということが信じる非常に大事なんですね。そうしたら本気で神様におすがりできるんです。本気でね。まあ今朝私ゴンプから帰ってきて、ちょっとトイレに行きたくなったからトイレに入ったんですけど、なかなかちょっと便秘気味で出にくいんですね。そしたら初代が残してくれた目様、耳様、鼻様、ありがとうございますよ、ね、あれ本気でやっぱり言おうかなという気持ちになるね。 スッと出たら問題ないんですよね。だけど全買ったらおすがりせないかんなという気持ちになる。ですから人間はその健康の問題とか経済の問題とかあるいは仕事の問題で行き詰まったり自分がどうもならんところに立ったということは信心の上からしたらものすごいいい状態なんです。本気で神様にお願いできる自分になれるというそういう条件が整うということなんですね。で昨日その問題を抱えている方にもそんな話をした、まあ、その方も幸いよく分かってくださった。これからが楽しみです ね。そういうところはね、信心をさせていただいて神様のおかげをいただくというのはそういうことなんですね。私が何でもやってる、私が何でもしてるという、それは大いに誤解してるだけだと。自分がしてるということは知れてるんです、ね、ほとんどが神様のおかげで夜、ね、眠らせていただいて目が覚めさせていただいて歩かせていただいてお参りをさせてもらってるんです、ね、そこから信心が始まる。どうぞ神様、今日もよろしくお願いします。今日私が仕事をして、儲けて、みんなを食わせるんじゃ、というようなことを言っとったら、大きな間違い、ね。今日体を動かせていただいて、仕事をさせていただいて、そして経済の上にも送り合わせをいただいて、みんなで暮らしができるというのが本当の、ね。そこのところを忘れないようにさせていただきたいと思います。ね、はい、今日も読まれます。